down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2508回4月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、今週のオープニングテーマは今すぐ自分の iPhone を捨てるとしたら何と交換です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。先日韓国の旧友が25年ぶりに来日しまして飲み明かしましたので、まあそうですね、ギャラクシーシリーズということにしましょうか。多分 AI も進んでそうなのでいいかな。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今すぐ自分の iPhone を捨てるとしたら何と交換ということなんですけど、私今メインで使ってるのが iPhone 15 Pro の 128GB モデルなんですね。交換するとしたら 256GB モデルとかその辺言っときたいですね。今日もよろしくお願いします。
よいどれ親父のブログにあった記事です。 Apple WWDC ビデオ専用の YouTube チャンネルを開設という記事が出ていました。先日は今年の2024年の WWDC 開催日発表があったところですが、 Apple がデベロッパー向けに特化した新しい YouTube チャンネルを公開しているという情報です。 Apple デベロッパーと名付けられたこのチャンネルは毎年開催している WWDC の最新ビデオやその他の開発者向けコンテンツにアクセスし視聴できる開発者のハブとして機能するんだそうです。
お
う、ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてまして、今週は春さんお休みということになってまして、この3人でやっています、
うん、
デベロッパーチャンネルということで、三浦さん今デベロッパーの、何でしたっけ、年間会費がかかる方は今お休みされてるってこと。
うん、まだ再開してないですか。
はいはいはい、はい、あれ無料でデベロッパーに ID 登録できるのと、有料でデベロッパーとして登録しておくと、うん、まあ iOS とか Mac アプリを作って公開までできるようになると、
うん、
それだけが違いじゃないけど、ざっくり言うとその違いがありますよね。
ざっくりそうですね。はいはいはいはい。
その有料である方のデベロッパーのサービスとしても、こういうビデオみたいなのはあったはずやと思うんですけど、なかったんですかね。
別に無料でも全部ビデオ見れますよね。
WWDC のセッションはそうかもしれないですけど、他の、うん、そういう開発上で必要な。
年末にやるやつとか。あれでもね。
年末にやるやつって何でしたっけ？
あ、年末になると、年末かな、10月とか11月になると、やってるでしょ？
いろんな都市でやってたやつね。
というのもあるし、オンラインでもデベロッパー祭りみたいなのやってるんですよね。この2、3年、それが始まってるみたいで、去年もやったと思うんですけど、その動画も普通に無料のプログラムの人でも、
だ
いたい見れますよ、はい、動画。
それは不勉強でした。
はい、大丈夫です。はい、見れます、見れます。デベロッパーというアップルのアプリがあるので、それ立ち上げて、自分のアカウント登録だけしとけば、過去の動画もほぼ全部見れる感じですね。
今回の YouTube チャンネルのデベロッパー向けのを見ると WWCDC もそうですし、チュートリアルとガイド、Apple のエキスパートによる洞察、最新のデベロッパーツールやリソースの最新情報が見られますよということです。みんないっぱいいいねしてあげるとコメントで返事してくれるんちゃいます。そんなことないか。
そんなことないと思うよ。そういうところじゃないと思うので。
はいはいはい、ククさん出てきて、スパチャばっかり拾って。あ、もうスパチャばっかり拾ってとかみんな怒ってと。そんなしないですけど、ね、最近私スパチャ、自分でお金払ったことあんまないんですけど、スパチャをやってる動画の楽しみをちょっと見てて、ああ思いました。ああ、やっぱりこういうの今でも楽しいなと。再認識しましたけどね。
そんな山村さんに残念なお知らせなんですけど、
はい、
このチャンネルで公開されてる動画、コメントがオフになってますね。
なるほどね。はいはいはい、はい。
まあ、しゃあない
よね。そういうことね。はいはい。
皆さん、YouTube お好きな方多いと思いますから、この Apple のチャンネルも。これ、URL 載ってるかな？
とりあえずさーっと YouTube の方のデベロッパー、はい、タイトルだけで判断すると、はい、これまで WWDC で出てきてた、はい、たくさんの動画を YouTube に載せましたという感じに捉えられますけどね。はい、でもね、登録しなくてもこの YouTube で気楽に見られるっていう意味ではいいかもですね。
おそらく最新の動画は、ハローワールドって画面に出てきますね。
あ、ほんまですか。
これはこの YouTube の解説をお祝いしてみたいな、コマーシャル的な動画で、他は去年の WWDC。
ああ、そうですね。
ざっと載ってる感じですわね、と。
あ、このチャンネルが今概要開いてるんですけど、はい、2024年2月24日に登録っていうふうになってますね。
あ、じゃあ最近
なの、ね。はいはいはい。なるほど。
YouTube で Apple デベロッパーで検索すると見つかります。身も蓋もないこと言ってるけど。はい。今41本の動画が上がってますということで。
去年の WWDC の動画ですけれども、ええ、空間デザインの原則とか、Swift、の新機能とか、デバイス管理の新機能とか、まあいろいろ出てますね。
うん、まあ YouTube で Apple 製品のね、まあそういうシステムとか、こう使うといいよとかいう解説の動画とかたくさんありますけど、
うん、
ポッドキャストは逆にそういうのあんまりないんですよね。
アップルのポッドキャストかってことですか？
いわゆるアップル系ポッドキャスト。
あ、はいはい。
で、まあ、うちはどっちかというとサポート的な記事を開くことがあって、こう使うと便利ですよみたいな話あんまり言わないけどね。
はい、あ、なるほどね。はい、まあ、なかなか声だけで。
まあまあまあまあ、
そうですね。お伝えするのは難しいのか
も。そうそうそう。うん、で、言うてないけど、うちの番組聞いてくださってる方で、フジャーファな人、フジャーファ、そうそう、フジャーファの話をせなあかんな、こういう時。
うん、
あの、普通じゃないアップルファンね。略してフジャーファって言うんですけど、
うんうんうんうん、
普通じゃないアップルファンの方はもうそんな番組で教えてもらうのも知ってるよ、ぐらいの方が多いように思うんで、
うん。
まあそういう方たちには逆にサポートさせてもらう方が、また聞いていただけるかなとか。でもね、何年こういうことやっててもやっぱり知らなかったりすることありますもんね。
あ、いっぱいありますよ、ね。新機能全部使ってるわけじゃないですからね、普段。
まあ、そうですね。
で、また覚えてもなくなったりするしね、そういう新機能。
そうそう、そう。それもね、しらーっとね、何もアナウンスなくしらーっとなくなるからね。
発行と引用という機能知らんでしょ知らんでしょ
発行と引用
漢字トーク7の時があって。もうね、そんなんばっかり。はい。
はい。3D タッチとかもありましたよね。今、別のやり方に変わってますけど。
やめちゃいましたね。
ハプティックエンジンになってると思いますよ。
ハプティックエンジンやったっけ、はい、そうやね。で、iOS の話なんですけども。ASB アップさんね、あった記事でご紹介します。写真をアクセス許可できない、フルアクセスがない問題の詳細と対処。iOS 17.4 以降という記事が出てまして。iOS 17.4 以降にしてある iPhone でアプリごとのアクセス許可の設定に写真やカメラが表示されずアクセスを許可できない問題が報告されています。その問題出てなければいいんですけど、もし出てるという方がいらっしゃったらということでね、この記事が書かれてました。
写真じゃないんですけど、私 17.4 系統に上げてから、一度 Google マップの位置情報周りの設定がおかしくなった時があって、
はい、
普通に Google マップ開いて現在地を表示することはできるんですけど、
はい、
Google マップってアプリ落とした状態でも持ってる iPhone の移動経路を記録してこの日こんな感じで移動してたよみたいなのを自動で記録してくれる機能があるんですよ、
はい、
ライフログも兼ねてそれをオンにしてるんですけど、位置情報の共有設定が常に許可になってないとダメなんですよね、それって。
そりゃそうですね、うん、
なんで、私常に許可に設定してるんですけど、
はい、
17.4 に上げてから、なんかそれが勝手にオフになってるんだか、うまく作動してないんだかで、
はい、
移動記録が取れてない日が何日間かあって、今解決してるんですけど、
うん、
そういうこともあったんで、一度メジャーアップデートとかマイナーアップデートした後は、そういう情報共有周りは確認した方がいいのかなとは思いますね。
やっぱり新品で買って1年以内は、やっぱりそういうことできますよね。もうね、2年も経つとね、バッテリー下手ってくるからね、そういうことはしたくなくなるんですよ。多分、位置情報、そう、位置情報ずっと維持してると、
電池使うからね、
電池早減ると思ったら、すごくなってくんね。
でも私も Apple Watch で今、シリーズ6のバッテリー持ちがやっぱり悪くなってるんで、位置情報系のやつを切ったり、あと、もう常時表示やめちゃいましたね。
あ、ほんまに、
はい、なるほどね。
実際、その常時表示なしに設定しても、そんなに感覚変わらなくなっちゃったんで、まあ、いっかと思って。あと、寝てる間の睡眠計測は、引き出しの中で眠ってたシリーズ3を叩き起こして、うん、それで代わりにやってもらって、二台持ちタイプ。
睡眠計測でなんか発見あります？眠りが浅いなとか。
うん、あるあるある。やっぱり。
あるんですか？
う
ん、
ああ、よく寝てるな。あ、深い眠り今日多かったな。まあ確かによく寝た気がするとかってね、たまに見るよ。
へー。うん。私も睡眠時間が7時間を境にして、はい、その日の仕事のパフォーマンスというか、頭の回転とか、うん、そういうものが全然変わりますね。
うん、ああ、やっぱりあるよね。参考になりますね、あれね。
そうですね。
そうですか、はい。あのグラフ。レム睡眠がこのぐらいとかね、出るから。
そう。
だいぶ、去年ぐらいから睡眠ちゃんと取るようにお医者さんに言われて、
うん、
番組の編集が多少押しても寝ることを優先するようにしたんですけど、
うんうん、
だから1日前はほんまに平均睡眠時間4時間とかずっとやったんですよ。で、まあ今はね、7時間は寝るようにしてるんですよ。いいですね。
うんうん、
だんだんそうなると、変な夢見るようになってきましたね、なんか知らんけど。
変な夢って何？
なんか、人生の記録が詰まったディスクがあって、そのディスクを欲しいっていう人がいるから、プレスして、はい、うん、上げる以上は周りのこのパッケージも作らなきゃならない。パッケージ作ったら、なんかなくしたらなんか予備も作って5つぐらい作るんですよ。うん、それを欲しいって買いに来る人がいて、うん、こんな俺の人生の詰まった DVD なんか欲しいのかなって言って、買った人に実際どうでしたって聞いたら、うん、アラビアのローレンスはいい映画ですねとか言って、いや、それは入れてないんやけどなっていうので終わるんですよ。なんか意味不明な
夢。いや、夢らしい夢です。
そう
夢見れるぐらい少し余裕が出てきたのかもしれない。前は忙しすぎて、眠りが少なすぎて、うん、夢見る暇がなかったのかも。
うん、夢見るほど疲れてるみたいな意見もあったりしますけど、あれはどうなんでしょうね。
ああ、どっちが正しいんでしょうね。その辺はわかんない。
まあみんな夢見る少女じゃいられないってことですよ。
ね。
それは何かのアニメかな？
相川七瀬
ですね。
はい。
おお。
あ、そうか、皆さん、沼さんの世代的には知ってるでしょ。夢見る少女じゃいられないって言ったら、そうだ、その後、ブレードの主題歌歌うようになるんだ。
ブレード。
そうです、
最後はやっぱり。最後はやっぱり。
すいません。はい。私は iOS 上の、ね、アプリで最近困りましたけども、この人のせいですね。テクノエッジにあった記事です。イーロン・マスク、フォロワーの多い X ユーザーに認証バッジを無料提供。基準は認証済みフォロワー2500人以上、困惑するユーザーも、という記事で。有料プラン、X プレミアム。私これ加入してますっていう話を前にしたことありますけども、今回いわゆる認証済みっていう人を2500人以上その人たちからフォローされてるということであれば無料で X から青い認証バッジを差し上げましょうということが行われてる、それがイーロン・マスクさんの思いつき、思いつきじゃないと思うけど、なんかでも思いつきに見えるようなことで始まったと、で、あの声優の尾形恵美さんにも先ほど突然バッジが付けられた。申し込みしてないのにと驚いて、その件を X ポストしていたと。
そうですね。
有名人やからっていうか、この方の場合はフォロワーがとんでもなく多いから、自動的にそういうふうになったんだと思うんですけど。
そうですね。フォロワーの数が多くて、その中に2500人以上認証済みの人がいたっていうことですよね。
私で今8000人ぐらいなんですよね。
さん
はね。で、その中2500人やっぱりいないのかな。
まあそこまでは多分いないと思いますね。
なんか調べる方法あるんでしたっけ？フォロワー数。
ちょっとそれはわからないんですけど、ただタイムラインとかさーっと眺めてる感じだと、今青バッジ消せる機能もついてるんで、
そうなんですよね。
あれ正確にはわからないですけど、感覚的にパッと見ててそこまで青バッジの人って多くないんで、そう結構ハードにツイッター使ってる、いわゆる追廃って言われるような人でも青バッジついてない人普通にいっぱいいるんで、そこまで認証済みのユーザーって多くないんだろうなとは思いますね。
リスナーさん、みんな認証済みになってください。みんなが頑張って認証済みになってくれたり、私が2500人からフォロワーされてれば、私はこれに、っていうかお金払って認証取ってるけどね、今。
はいはいはいはい。
そう、うん。でも有名人こそね、認証済みっていうのがいると思うんですよ。
うん。
あの、なりすましとかの件があるから。ね、まあ、私みたいに、別に有名人でもなければ単にポッドキャストやってるおっさんが、認証でって取ったところで、そんなにメリットないんやけど、気まぐれに私の偽物になってみようかいう人が現れたら別やけど、
うん、
まあ、現れへんよね。メリットないもん。
これ、その話ちょっと戻っちゃいますけど、
はいはい、
今回の無料で認証バッジを提供するっていう仕組みが、はい、動き始めたのはいいんですけど、声優の尾形さんみたいに、本人にこういうことだからバッチつけてあげるからちょっと待っててねみたいな、そういう通知が一切なく突然、
そう。
青バッチの審査が始まりますとか、青バッチつきましたみたいな、そういうことになってしまうのはちょっと乱暴だなという感じはしますね。
そう
ですね。本当に、
うん。
テクノエッジの記事で取り上げてる尾形さんのポストにも書かれてますけど、
はい、
申し込んでないのに申し込みしてることになってるように見えてしまうんで、
うん、
アカウントが乗っ取られたのかなって、そういうふうに勘違いしてしまう場合もあるんで。
はい、はい、はいはい。
確かにね。
ユーザーのことを考えてるようで考えてないよな、これきっとっていう感じの行動が目につくんですけど、イーロン・マスクさん。
まあ、どうなんでしょう、ね、
ちょっと、荒っぽいというか、はい、検索すればわかるでしょぐらいの感覚なのかなという。
X 使うぐらいやからネット普段見てるでしょみたいなことがあるかもしれませんけどね。
多分、イーロン・マスクさんも、これつけてくれたら嬉しいんでしょというふうに、ご本人は悪気なくやってんでしょうけどね。少しその辺が世の中の大半の人とずれてるところがあるのかもしれないという。
うん。あってると思います。まあまあまあ。ついていこうという人もいるやろうし、いやいや言う人もいるやろうしね、いろいろと思いますよ。
ただでプレミアムの機能を使えるっていうのは、課金してる私とか山村さんからしてみれば、羨ましいなという部分がありますよね。
でもスレさんもうやめたんでしょ？
いや、私はプレミアムプラスって一番高いプランはやめて、一個下の真ん中のプランに戻したんで。
一番高いやつ払ってるんでしょうかね。
やっぱりね、1ヶ月1000円違うと、
うん、
1000円違うだけの価値を見出せなかったのと、まあ、X 記事の機能も今のところここまで使い勝手良さそうな感じがしないんで、まあ、まだいいかなと。
うん。
まもたの声記事を変えていこうかなと。はい。自分にプレッシャーかけてどうすんねん、もう。
ちなみになんですけど、
はい、はい。
プレミアムプラスを契約してた時にテスト公開してた X 記事があるんですけど、
はい、
これ公開中のまんま、プレミアムプラスから普通のプレミアムに戻したらどうなるかなと思って試してみたら、はい、見事に記事が非公開になりました。
あらば。
ああ、そうなんや、
はい。そういうことか。
維持させてほしければ、そのままでいなさいということですか。
まあ、そういうことですね。
きついな。
そうか、認証済みフォロワー2500人を生み出しなさいと。
ただ、認証済みフォロワー2500人で無料開放されるプレミアムの機能って、プレミアムプラスフリーって書いてますね、イーロンさんのあれだと。まあ、こうやって有名人に X にいてほしいとか、はい、あるいはよそに移っちゃった人に戻ってきてほしいとか、そういうことなんでしょうね。
よそに移ったってブルースカイがありますけどね。ブルースカイ、私は週に4、5回は見てるんですよ。うん、で、やっぱり、ま、ちょっとツイッターっぽくなってきましたよ。
そこそこ。かつてのツイッターっぽい
感じ。そうそうそうそう。ツイッター時代から、こう、フォロワーになってる方たちが、ブルースカイ来て、前と同じようなことを書いて、私も書いたりするから、なんかちょっとその雰囲気にはなってきましたけどね。
そうですね。まあ、このまま平和が維持できるといいなと。思ってるんですけど、大きくなってきたら多分、今の X と同じような感じになってしまうんだろうなという気はしますね。
まあまあ、今 X が一番私頭痛いのはプレゾンビの存在で。
そうですね。
ねえ、でもその受けるような投稿があったら、外国の人が日本語わかんなくても全くそれのコピペ貼って同じようなタイムラインのとこすぐ近いところに入れてくるっていうあれね。
はいはいはいはい。
災害の時とかにもそれやってくるじゃないですか。本当にあれが。
そう、この間あったのあれね、石川県の。
そうか。
そういうのも、いや、元はといえばそういうの引き起こしたのは、X ポストでお金を稼げるっていう仕組みを入れてきたっていう側面があるので、全部は全部否定はしないですよ。もちろんその利益を生むシステムはね。何回も考えた方が仕組みをもうちょっとね、こうなんかする方がいいんじゃないのっていうのを思いますけど。
は
い、
そうですよね。
今この収録してるのが7月7日ですけど、
ええええ、
いわゆる春の凍結祭りみたいなものが発生していたんで、
そうなの？
そうなんですよ。
はい、
はい。割と具体的な名前は出さないですけど、有名どころの方なんかも凍結されてしまったりとか。
何予言で何予言で
原因がわかんないんですけど、もう山崎春のパン祭りみたいな感じになっちゃってますけどね。スパムアカウントが結構凍結されてるらしいと。
はい、まあまあ、それは英語だと思います
けど。なんで、通報機能ってあるじゃないですか、
X。
あれで通報が蓄積されたのが、ここで一気にバンされるようになって、まあ春のバン祭りになってるんだろうと。
はいはいはい。ハイパードッグさんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ゲームと音楽の話題でしたが、私はゲームについてはインベーダーゲームとテトリスくらいであまりのめり込むことはありませんでしたが、音楽についてはずっと趣味にしています。レコパルなどの懐かしい名前が聞かれましたが、そもそも私が最初に買ったパソコンは比較的安価で音楽を楽しめる多重音源搭載の FM7 でした。その後、アミーガやアタリなどを欲しいと思いつつも情報が少なく、当時日本語が実用的に使えた PC9801 を買いました。すると、ローランドからミディ音源やインターフェースボード、ソフトウェアがパッケージになったミュージクンという製品が発売されたので、すかさず購入しました。鼻歌で曲が入力できるということでしたが、うまく入力ができなかったと記憶しています。それから40年近く経った昨年、ヤマハのボーカロイドを組み込むことができる Cubase という DAW ソフトを購入しました。曲を入力して歌詞も入力すれば音声合成で歌わせることができます。AI 機能で割と自然な歌声に仕上がります。近くにドーナツ屋さんができたので、そこのテーマ曲を作りました。残念ながら採用にはなっていません。後で知りましたが、そのドーナツ屋さんのオーナーには音楽関係の知り合いがたくさんいたのです。他にも100人一首に曲をつけて歌わせたりして楽しんでいます。と、ハイパードッグさんからコメントいただいてました。ハイパードッグさん、またコメントいただきましてありがとうございます。ゲームと音楽の話題、3月にしてたからですね。
うんうん、
インベーダーとテトリスぐらい。はい、
そうですね。
世間的大ヒットゲームしか興味がなかった。
はいはいはい。でもそこは通ってこられたってことですね。
ってことですね。う
ん、はいはい、私相変わらずちょろちょろテトリスやってますよ。
ああ。
端末は何？
今 iPhone でやっちゃってますね。
あ、はいはいはいはい。
でも音楽でレコパルっていうのは FM レコパルのこと？そういう雑誌があったんですよ。
はいはいはい。
でも最初に買ったパソコンは FM7。 FM7 知ってます？
知ってますよ。
名前は聞いたことありますね。
友達のとこ行って信長の野望をずっとやってました。これで
タモリさんテレビで宣伝してたんですよね、
うんうん、
82年でね、
うん、
武田鉄矢さんが NEC かなで、富士通はタモリさん
はい
だったんですよね。
はいはいはい。あ、武田鉄矢だったんだ。
どちらも福岡のタレントさんなんですけど。
はいはいはい。
東芝かなんかで横山康さん。やってたんですよ。
そうなんだ。
そう。
なんでしたっけ、東芝の。
東芝ね、パピコンやったんちゃうかな。
パピコン、懐かしすぎますね。なるほど。はいはい。
83年でね。パソピアですね。ごめんなさい。パピコンじゃなくてね。
パソピア。
海外のアミーガ当たりなどを欲しいと思ったけど、情報がなかったんで PC98 にしましたということで。
うんうん、
三浦さんは98じゃなくて、あの、68?
8801マーク
してます、ね。あ、ごめんなさい、8801。で、うん、あんまり私そっち不勉強で、98が一番グレードが上で、88はもうちょっと大変
なもので、うん、そうですね。
はい、CPU も割とこう、グレードの下のものが入ってた感じ。
そうですね、一つ下のが出て、88入ってて、98は少し上。はい。
お値段もやっぱり結構な開きがあったんでしょ？
ちょっとね、買ってもらった身分なんで、違いまではわからないですけど、あったと思いますね。
はいはいはいはい。うちは前も言いましたけどね。父親が業務に行かれて、営業マンの口車に乗って98を導入して。で、それが元で借金抱えて家売らめだったんですよ。だから98を、うちの家族はみんな98を恨んでるんですよ。ですね、だから私は Mac を98を打倒できる唯一のパソコンやって聞いたから、もう最初 Mac やって言い出して。で、勤めてる会社が Mac 売ってるっていうことで、Mac って最初するようになったっていう。
なるほど。
ローランドからミディ音源ね。ミュージ君。
聞いたことあるね。
ミュージローはあったんですけど、ミュージ君は98やったんですね。
多分ミュージ君がずっとシリーズあって、
はい。
だからシリーズ的に新しくミュージローが出たんでしたっけ？ちょっとなんかそんな感じだったような気がするんですけどね。どうだろう？
うん。ミュージ君はローランドが88年から出してる。
そうですね。ウィキペディアで言うと、うん、後々のそのミュージローとか、
はいはい。
先駆けになったものだと。
あ、はいはいはいはい。
ミュージ君の方が、
はい、
国立科学博物館の重要科学技術史資料に登録されていると。
はいはいはい。じゃあ、Mac は何でやってたの？
Mac 何でやってたの？
何やったっけ？ Mac の DTM 最初の。
Mac の DTM ね。
Easy なんとか。
Easy
なんとかってあったんですよね。何やったっけ？パフォーマーや。
パフォーマー。
85年にパフォーマーが出てくるって。
パフォーマーだね。
そう、Apple がマーキントッシュのラインナップでパフォーマーという名前で売ってた時があるけど、それとは別個のもので。あれ、念のためにちょっと話ずれて申し訳ないですけど、
はいはい、
マックやねんけども、箱にはパフォーマーって書いてあって、商品名もパフォーマーやったんですよ、それは。マッキントッシュじゃなかったんですよ。
はいはいはい。
パフォーマー6410とかやったんですよ。
はいはいはい。
マッキントッシュ6410という単体の商品もあったけど。
うん。うん、
でも、この理由音楽のソフトはまたそれとは全然歴史も、会社も全然別個のもので、マック用の DTM ソフトでパフォーマーというのが出てました。あともう一つビジョンで、ね。うん、
ああ、はい。なるほど。思い出しました。はい、そうですね。はい、はい、はい、はい、はい。
あとは、プロ16。これは、ドイツのスタインバーグが出してて、これ、後にキューベースになるそうです。は
い、あ、それが。
はい。やはり、ドイツの、アタリ ST4 に出してた C ラブという会社のノーテータ。うん、C ラブ社は後に E-Magic という名前になって、このノーテータはロジックという名前になって、で、
ね、
Windows でやったんですけど、これ Mac 用に移植されて今に至るんですね。
なるほど。
Mac の場合はだから系譜を辿ってちゃんと今も続いてるっていう感じですけども。
なるほど、なるほど。
で、鼻歌で曲が入力できるっていう、鼻歌くんってあったんですよね。
そう。
ソフトで。
はいはい。
Mac 版で。で、これもやっぱりうまいこといがへんかったんですよ。
なるほど。
それから40年近くだった今はヤマハのボーカロイドでね、キューベースと組み合わせて音声合成で歌わせることができるという。
うーん、
もうこの初音ミク以降はすごい熱い盛り上がりを見せてずっと今も続いてるわけですが。
うん、本当にすごいと思うのだ。
ズンダモン。
ズンダモン歌えんのあれ。
どうですかね。
ズンダモンが歌ってるのは私見たことないねんけど。歌えそうやけどね、あの感じだと。
うん、うん、
最近はズンダモンのあの声使っていろんな YouTube のまたあのズンダモン出てけへんキャラがおるから、もうなんか全部あの声で言ってるんかなっていう気もするけど。
あ、でも一応ズンダモンを歌わせてみた系の動画はありますね。は
い、ありますか。あ、やっぱりじゃあるんですね。
はい、
はいはいはい。で、まあ音声合成で歌わせることできるっていうことなんで、ご近所のドーナツ屋さんのテーマ曲作ったけど採用されませんでした。このなんかほのぼのする話ですね。近所の食べ物屋さんのそこのお店の歌って、テーマ曲
ですね。
うん。
ずっとお店でかけるんですかね、それ。
そうでしょうね。
そポテト、ポテト、ポテトみたいな。
あ、頭に残る、ね。ポテトって歌ってんのあれ。
いや、でもなんか、どうもそうなんじゃないか説もありましたね。ちょっと
そうよね。
ポテトあげる時のことですけどね。結局、そのドーナツ屋さんのオーナーには音楽関係の知り合いがたくさんいたんです。そうやったら別に公募せんでええやんね。まあ、公募かなんか知らんけど、ハイパードークさんが売り込み行ったんかもしれんけど。
うん、
他にも100人一首に曲をつけて歌わせて。なんで最後にその話が出てくるのかが、すごくドキッとするけど、100人一首のあの国に曲をつけて歌わせる？
なんかノリノリの音楽つけて歌わすんですかね。いや、
そこは和風なんだ
よ。あ、和風なのかな。そっか。
ちゃうかな、わかんないんですけどね。
うん、
全然ちゃうもんかもしれんけど。いつまで経ってもこうね、音楽作ってみたいという希望があったりしますけども、
うん、
ね。
ニュースパートで取り上げなかったですけど、
はい、
ネタ帳に音楽の、うん、生成する AI
を。あ、そうそう、ステーブルディビジョンでしょうね。ハイパードッグさん、音楽の声でありがとうございます。ハイパードッグさん、いかオリジナルの音源、ポッドキャストでかけていいんでしたら、
うんうん、
もちろん著作権のことはあるから、それがお嫌っていうのは何も強制しませんが、うん、ハイパードッグさんオリジナルでみんなに聞いてほしいっていうことであれば、さらにでも音源送っていただければ番組のところどっか挟んで、なんかそれぐらいのことはさせていただきますんで。はい、昔はあったんですよ、でもそういうリスナーさんで DTM やってる。送ってもらって番組でかけるって、やってたことあって、ということなんで、ハイパードッグさんもこれから番組よろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。
ここでマックユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。